文化放送ポッドキャスト QR。
この前の日曜日、東京マラソンでの出来事です。もう優勝間違いなしという女子の那須川瑞穂選手が歯を食いしばって走る姿にテレビ中継のカメラが切り替わった瞬間、那須川選手のすぐ隣をおでこがめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶった男性ランナーがずーっと走っていました。実況アナウンサーが極力あの男性のことは喋らないでおこうと思っても到底無理な話です。なぜなら那須川選手とおでこがめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶった男性ランナーとの並走状態はなんと東京ビッグサイトのゴール地点まで続いてしまったからです。感動的な優勝の瞬間を逃してなるものかという緊張感が伝わる全国ネットの映像に、たっぷり5分間以上もおでこがめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶった男性ランナーの姿が映り続けたので、テレビの前の視聴者は爆笑の渦に包まれました。当日は電車も運行を見合わせたほどのとても強い風が吹き続ける、本当にそういう一日だったんですけども、向かい風横風を受けながらおでこがめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶって走ることは本当に大変だったはずです。それなのにあの男性はカツラを外しませんでした。彼のタイムは女子の部で優勝した那須川選手と同じ2時間25分38秒。カツラをかぶらなかったら一体どれだけ早いんだという話です。それだけの力を持っているのに、彼はなぜそのようなカツラをかぶっていたのでしょうか。特集コーナーズミスペ、第3回東京マラソンを大いに盛り上げた影の MVP、 ナンバーカード130番、大阪枚方マスターズ陸上競技クラブ所属の高田信明さんにお話を伺います。高田さん、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
高田さんは年齢はおいくつなんですか。
今32歳です。
32歳、お若いんですね。お仕事は何をされてるんですか。
SE、 会社員です、
はい、会社員、 SE ということはシステムエンジニア。ベストタイム、あと最高順位なんかあったら教えていただけますでしょうか。
ベストタイムは去年の福岡国際マラソンで2時間19分31秒。
早い。
その時の17位が、はい、
福岡国際マラソンを走ってるんですか。あの12月第1日曜日の。
あ、はい。
その時はどのような姿で走ったんですか。
あ、その時は真面目に。はい。
ということは今回は真面目ではなかったということをお認めになりますか、高田さんは。
すいません、市民参加型ということで。
あ、まあまあまあ、それはもちろんそうなんです、はい。実際にそういうランナーの方は多いですからね。
はい。
東京マラソンを、あのような、はい、おでこがめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶって走った、その周りの反響はどうでしたでしょうか。
応援してくださる方には本当に、いろいろたくさんのハゲとか。
ハゲって言われるんですか、応援の声は。
そうですね、ハゲ頑張れとか。
あの逆にその応援しないような罵声も浴びせられたっていうこともあるんでしょうか、もしかしたら。
そうですね、やっぱり同じランナーの人からはちょっと冷ややかな目で見られてたかと思ってます、はい。
ただ高田さんね、それは多分かなり前の方を走ってたから冷ややかに見られたんじゃないでしょうか。
そうですね、今回エリートの部で参加したんで。まあ同じ部で走った人たちにはちょっとやっぱり良くなかったかなとちょっと反省してます。
だって福岡国際マラソンで2時間19分31秒で走る持ちタイムがあれば、それはスタート地点から前の方ですよね。
はい、そうですね、
当然ですから、
はい、
エリートの部だからある程度の特別枠で、簡単に東京マラソンは普通の方よりは参加できたのかもしれないでしょうし、高田さん、なぜ今回は、はい、あのようなおでこがめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶったんでしょうか。
本当に私も3日ぐらいずっと悩んでたんですけれども。
悩んでいた、はい、その悩んでいたという内容はどういうものでしょうか。念のため伺います。
やっぱりエリートの部、うん、そこがちょっと引っかかってまして、
はい、
いろんな人にもちょっと相談したんですけれども、ちょっと相談した方があんまりそのマラソンに対してストイックな方じゃなかった人たちが多くて、もうやっちゃえばと。はい。
高田さんは常日頃から市民ランナーがいっぱい走るようなマラソン大会ではカツラをかぶって走るということなんでしょうか。
そうですね、まあ年に 1,2 回だけなんですけれども。あ、
はいはいはいはい。
まあ今年で言うと香港マラソン、
はい、
まあ、今回の東京マラソン、二度なんですけれども、うん、まあ、そういうちょっと大きな大会とか、あの、お祭りのような大会には、基本的に被るようにしてます。その、香港では、ちょんまげの、
ああ。
はい。侍ジャパンを意識して。
香港マラソンはいつだったんですか？
これ2月の8日。
1ヶ月半ぐらいのブランクで東京マラソンを走っちゃったっていうことですか？
はい、そうです。あと3月にも3週間前に1回走って。
それ何キロ走ったんですか？
それもフルマラソン。
高田さん、やっぱりすごいですよ、それ。
今回はちょっと、はい、頑張りました。
だから、テレビを見てるみんな誰もが思ったんです。この人なんでカツラを被ってまで走るんだろう。外したら、那須川選手の先に行ってたことは目に見えてるんですよ、絶対。
ああ、そうかもしれない。はい。
そうですよね。結局、それでもカツラを被って走ることにこだわった理由というのは、今回どこにあったんですか？
今回は、記録よりも、まあ、順位よりも、自分の限界を知りたいと思って、先頭集団についていき、そして、カツラでどこまで挑戦できるかっていうのを試したかったんで。
5キロまでは先頭集団でしたよね。
はい。ついてきました。
で、5キロ以降、その、ずるずると交代していったときに、頭がめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶっていた高田選手は何を考えていたんでしょうか？
そうですね。その時は本当に真面目に、この、ちょっと、まあ、すごく乳酸溜まったんですけど、
はい。
それを、いかに37キロ残り、頑張れるかっていうことを考えてですね、走りました。もうマラソンではちょっと手を抜かないつもりなんで。
だけど、おでこはめっぽう長いという、はい、ことなんですね。
はい。
ただ、その女子のトップである那須川選手と遭遇するわけですよね。
はい、ラスト1キロで。
ラスト1キロだったんですか？
そうですね、私の記憶ではラスト1キロで、隣を見たら那須川選手がいたんで、すごい可愛い方だったんで。
可愛いですね、那須川選手は。
あの、これはちょっと、頑張ろうという。ラスト1キロだったんで。
ただ、テレビ中継者はそこにいたのは分かりますよね。
あ、分かりました。はい。
この、おでこがめっぽう縦に長い妙なカツラを被っている、俺映ってるっていうのは分かりましたか？
そうですね。映ってるっていうのは、なんとなく分かったんですけれども。
はい。
それよりも、女性ランナーのことを、まあ、邪魔をしない程度に、一緒に最後頑張りたいなと思って。はい、もうすごく勇気もらったんで、なんか、
はい、逆に勇気をもらった。
はい。
そうですか。このまま行くと、フジテレビのその女子の優勝のゴールシーンの中継が、
はい、
間違いなく那須川選手と隣にいるおでこはめっぽう縦に長い妙なカツラをかぶった高田さんが一緒にゴールする瞬間だったんですよ。はい、これどうすんだろうと思ったら、ゴールゲートが2つありましたよね。
見たいですね。はい。
え、見たいですねって。だって、覚えてないんですか？右側と左側で分かれていったじゃないですか。右側が、那須川選手、左側が高田さんですよ。
はい、最後、ちょっと、いろんな方の誘導があって。
ありましたね。
ちょっと、分からなくなってしまって、ゴールが。
あの、完全に、那須川選手から引き裂かれるような感じで、高田さんは左側に誘導されていきましたよ。テレビを見ていると。
そうですね。はい。最後は、さすがに、ちょっと、離れてくれっていう感じで
。やっぱりそうだったんですか？
そんな感じでしたね。はい。
結論としては、はい、あの、おでこはめっぽう縦に長い妙なカツラというのは走りにくくなかったんですか？
今回は風が強かったんで。
ですよね。
本当に何度も離れそうになったんで。
はい。
それを、まあ、守るためにちょっと苦労しましたけど。はい。
それを守るためにってすみません。具体的にはどういう意味ですか？
何度かこう、突風が吹いたんで、
はい、
こう、何度か取りかけそうになったんですけれども、まあ、前傾姿勢になったりとか、ちょっとこう、支えてみたりとか。
カツラを取ろうとは思わなかったんですか？
そうですね、今回、もう彼とはちょっと一緒に。
彼って何ですか？なんか人格がありますね、そこに。彼って、男性なんですか、あのカツラは。あ、まあ、男性ですよね、それはね。
男性です、はい。6年間ずっとやってきたんで、一緒に。
あの、おでこがめっぽう縦に長い妙なカツラと、高田さんとの付き合い6年間なんですか？
はい、そうですね、6年間あります。
最初にあのカツラを買った時というのは何がきっかけだったんですか？
京都シティハーフマラソンっていう大会があるんですけれども。
この前の京都シティハーフマラソンが確か最後の大会で、東洋大学の柏原隆二選手が勝った大会ですよね。
ね、 はい、そうです。
はいはい、6年前の京都シティハーフマラソン。
そうですね、その時に彼、まあデビュー戦なんですけれども。
デビュー戦はい。
で、そこで一緒に頑張ろうかと思って、はい。
その時も結構いい成績だったんですか、高田さんは。あの、カツラをかぶって。
当時も申し訳なかったんですけれども、あの、広山晴美選手。
はい、走りましたね、今回、東京マラソン。引退レースでしたね。
引退レース、はい。はい、その方も、あの、京都チキハーフマラソン走られまして、
はい。
15キロぐらいまで、その時も一緒にレースさせて。
で、今回の東京マラソンで、おでこがめっぽう縦に長い妙なカツラというのは何回目だったんでしょうか、レースは。
今回で3回目です。
何年ぶりに被ったんですか、あのカツラは。
記憶では5年半ぶり、まあ、6年ぶりぐらいですね、はい。
あ、ということは、じゃあ結構京都シティハーフの後に、すぐにもう一回つけて、そこからしばらく寝かせていたというか、立てていたというか、よくわかんないですけど。
そうですね。その後は、ちょんまげのカツラがちょっと出てきまして、しばらくちょんまげの方で、ちょっと走ることが多かったんで。
そうですか。じゃあ今回東京マラソン、なぜ、おでこはめっぽう縦に長い妙なカツラを被ったんでしょうか。
はい。そうですね。まあ、先月、ちょんまげが、まあ、香港マラソンを走りまして、
はい。
まあ、彼も、ちょっと6年間ずっと ほったらかしの状態だったんで、うん、どうしても彼が走ってくれと、いうことで。
いうことでってよくわかんないですね。ということでの、ということでの、あの使い方がちょっと、間違ってるような気がする。
彼が、はい、まあ、走りたいと、言ってきましたんで。
は
い、
そんなに変わってないです。そんなに言い換えになってないです。でも、話しかけてきたんですね。
あ、そうです、はい。
で、連れて行ったと、東京に。
そうですね、ちょっと悩んだんですけど。
ただ、その、カツラへの愛情があるからこそ、なんかこう、体と一体になって、そして、風にも飛ばされずに、あれだけの好記録が出たんだな、っていうことが、なんとなくわかりました。
あ、はい。
はい。
に一体感になったな、と、今回は。
蒸れないんですか、中は。
中ですか。中は、そうですね、蒸れます。
でしょう、ね。
かなり蒸れます。
ですよね。なんか別に、あれですよね。ランナー仕様の特殊なカツラってわけじゃないですもんね。
もうごく一般にロフトで売られてるような、はい。
いくらですか？
確か2000円だったと思います。
安いですねお手頃いわゆるパーティーグッズですよね、だから。
パーティーグッズですね、はい。確かパンチパーマだったと思います。
はぁ。
おでこの広いパンチパーマ。
おでこの広いパンチパーマですね。
はい。
はぁ、そうですか。高田さん、次に、どのレースを走るんですか？
そうですね。しばらくはちょっと休養したいと思ってるんですけれども。
はい。
で、ちょっとカツラについてもですね、ちょっといろいろ意見をいただいてますので。
どのような意見でしょうか？
ちょっと、競技者としてのモラルと。まあ、中には楽しかったと。
はい。
いただいた方もいらっしゃいますので。
いわゆる、ブロガーには大人気ですよ。
そうみたいですね。はい。そこでまあ、温かい声援をいただいてますんで。
あと、お子さんとか喜んだんじゃないですかね。
結構、はい、僕の周りのお子さんには、すごく大好評で。もう、それがすごく良かったです。
当然、次も期待されますね。例えば、東京マラソン、まあ、来年ももし走るとするならば、どんなカツラを被るんでしょうかって当然聞かれましたよね。
そうですね。あと、波平っていうカツラもいますので。
サザエさんの波平ですか？
波平です、はい。彼もちょっと出させようかなと。
とにかく早いんですから、なんかもうちょっとさらに練習して、カツラも取れば、世界陸上の代表になれるんじゃないかっていう話もありましたけど。
そうですか。
どうですか、それは。
そうですね、ちょっと、検討してみます。
どこまでも面白い。ありがとうございました。
ありがとうございました。
特集コーナー、ズミスペ。東京マラソンで。おでこがめっぽう縦に長い妙なカツラを被っていたのにとても早かった市民ランナー。大阪、枚方マスターズ所属の高田信明さんでした。